皆さんおはようございます。今日も主の御声を御言葉を通して聞いていきたいと思います。まず賛美から始めたいと思います。今日は主の御手に頼る日はを賛美いたします。
ラララララララララララララララ主の御手に頼る日はいかに喜ばしき。主の御手に頼る日は世にも幸いなり。頼れ、頼れ、とこしえの御手に。頼れ、頼れ、さらば恐れあらじ。
はい、それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたの御言葉の恵みを通して私たちの内なる人が強められますように。天の御国が来て、御心がこの地上で行われていきますように。主よ、どうぞあなたとの深い交わりをお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日の聖書の箇所はイザヤ書の33章1から6節です。災いだ、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、裏切られなかったのに人を裏切るあなたは。自分が踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる。主よ、憐れんでください。私たちはあなたを待ち望みます。朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。その鳴り轟く声に、もろもろの民は逃げ、あなたが立ち上がると国々は散らされます。あなた方の分取り者は、イナゴの若虫が集まるように集められ、イナゴの群れが飛びつくように人々はそれに飛びつく。主は意図高き方で、高いところに住み、シオンを公正と義で満たされる。主はあなたの時を固く支え、救いと知恵と知識の富となられる。主を恐れることはその財宝である。アーメン。それでは今日の箇所を要約したいと思います。今日はアッシリアの侵略を前にして、イザヤは敵の滅びとユダ王国の救いを予言します。民が神様によって勝利を収め、分取り物を集めるようになると、神様が公義を見せてくださると約束されています。それでは、まず主の御声、最初に示されたことを中心に黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。私は2節に目が止まっています。イザヤが本当に飢え渇いて主の助けを求めている。特にこの朝ごとに私たちの腕となりということで、イザヤが毎日毎朝この主の御腕をしたい求めている。本当にその主をしたい求める姿、救いを求める姿に心が止まっています。それでは他の方はいかがでしょうか。
はい、特に6節に心が止まっています。主はあなたの時を固く支え、救いと知恵と知識の富となられる。主を恐れることがこの財宝であるというところがここに止まったのですけれども、本当に主を知っているということ、主を恐れることができるということ、主が共にいてくださるということ、これがどれだけ大きな宝であるか、これだけが本当に大事なものであるということを今日は語られています。以上です。
はい、私は一節に目が止まりました。自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、裏切られなかったのに人を裏切るあなたは、というところで、自分がされなかったことをするのは罪であるということを教えられました。人に対してこのように振る舞ってはいけないなと思いました。また、自分が踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、裏切りをやめるとき、あなたは裏切られると書いてありますけれども、これは必ず自分に返ってくるものなんだなと思いました。同じように踏みにじられ、裏切られるということ、ただでは済まされないということを教えられました。
はい、それでは続けて神様がどういうお方であるか、約束や慰め、警告、命令などがないか、語られることがないか、黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。私は5節と6節に目が止まっています。主がどういうお方であるか。まず本当に公正と義であるお方。この方にエコひいき、また不正がない。そのことが一節にも表れていると思うんですけれども、主は本当に裏切られなかった人を裏切る。そういう人に対して同じようにされる。ですから主を恐れるべきであり、こういう公正なお方が私たちの上におられるということを覚えなければいけないということを思いました。また主はあなたの時を固く支えとあり、主は神様の民を愛しておられ、そして救いの知識を与えられるお方であるということを改めて思わされています。それでは他の方お願いいたします。
はい、私も特に5節と6節が心に留まっています。特に6節ですね。主は救いと知恵と知識の富となられるというところから、本当に私たちに与えられているこの聖霊様が救いの保証であり、またこの御言葉による知恵と知識、この人の考えをはるかに超えた素晴らしいものをいつも満たしてくださる方であるということ。またこの方を恐れるということ、神様を恐れていくということ、この敬い、へりくだり、しもべとして仕えていく、この、しかし正しい主人としもべとの関係を今回復しているということ。これ自体が本当に素晴らしい恵みと財宝であるということを今日は語られています。感謝いたします。
はい、私は2節に目が止まりました。主よ、憐れんでくださいとイザヤがおっしゃっていますけれども、神様は憐れみ深い方であるということを教えられています。苦難の時の救いとなってくださるお方です。なので、主により頼むことが私たちに与えられた恵みだと思いました。私たちが主に立ち返る時は、主は救ってくださるお方だということ、憐れみ深いお方だということを教えられています。もう一つは五節ですけれども、天の父は意図高きお方であり、シオンを公正と義で満たされるお方であるということも教えられました。主は公正と義の裁きを行ってくださるお方で、決して偏ったことはなさらないということ。エコひいきもしません。必ずその行いに報いてくださるお方であるということを教えられました。以上です。
はい、それではこの箇所を通して、具体的にご自分の生活に適用していきたいと思います。 それでは分かち合っていきたいと思います。今日私が一番目に留まったのは、神様が公正で義なるお方であるということです。ユダがこの踏みにじられてしまったんですけれども、それで終わりではなく、このユダの救いの時にもう一度回復してくださる神様がそういうお方だということを思いました。この私自身も試練の時に失ったものがあるんですけれども、それで終わりではなく、主は公正なお方であるので、必ずその時に救いを与えてくださり、回復を与えてくださる、そのように主に期待すべきだということを思わされました。はい、それでは他の方もお願いします。
はい、私はこの本当に主というあらゆるものに勝る財宝に本当に主に恐れて、主に仕え、主に頼るということを今日もう一度思わされました。本当に主が固く立ってくださるということ、主が固く立ててくださる、主はあなたの時を固く支えという通り、本当に主によりてのものを固く立たせてくださるということを今一度思って、まあ簡単に何か少しあると心が揺れ動いてしまうことがありますので、本当にいつもこの主を思って歩む一日で今日もありたいと思いました。以上です。
はい、私も神様は公正と義なるお方であるというところを黙想していました。私自身は偏っているのではないかなということを思い巡らしていたんですが、やはり自分の好き嫌いの感情で人に振る舞ってはいけないということを思わせてくださいました。苦手な人がいるんですけれども、自分の感情ではなくて愛する兄弟姉妹として接することができるようにということを今日は祈ろうということを思わされました。以上です。
はい、それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたは公正であり義なるお方、そして神の民を愛し、救いの知識知恵を与えてくださるお方です。主よ、本当にあなたのそのようなお姿に私たちも習うことができますように、聖霊によって私たちを変えてくださり、あなたに習うものとなりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、どうもありがとうございました。今日も一日良い一日でありますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。